皆さん、こんにちは。桜つよしです。
皆さん、こんにちは。山本ひろしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、食事雑談について言いたいことがあるそうなんですが。
帰国してもう一月以上経つんですけれども。
はいはいはいはい。
もう毎日ご飯が美味しくてたまらないんです。
もう慣れてません？
いやいやいやいや、全然ですね。
そうなんや。はいはい、は
い。
い
やもう、本当に波の環境じゃないんですよ、日本が。
うん。
もう、凄まじい環境だなっていう、はいはい。食べれば食べるほど、次から次へと。
あ、美味しさが押し寄せてきて。
はい。もう、何を食べても最強なんですよ。
はいはい。
本当に。世界の食べ物界における日本の立ち位置っていうのは、ご飯界のアベンジャーズだなって。思いました。
はいはいはいはい。
アベンジャーズエンドゲームの宇宙のヒーロー大集合シーンと同じ興奮が散歩しながら日本の食べ物屋さんを眺めてるだけでやってくるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
商店街に天屋やココイチやモスバーガーや弥生軒なんかが立ち並んでいるのを見て、
うん。
すげえ最強のヒーローが集合してるって、大興奮なんですよね。はいはいはい。
なるほどなるほど。
ちょっとアベンジャーズ馴染みない方は、歴代ウルトラマンが総出演した映画、大決戦超ウルトラ8兄弟を思い出していただいてもいいですし。は
い
は
い
は
い
は
い、いや、それも知らんやろうけど。そっちの方が知らないでしょうけど。
あ、そうですか。じゃあ全員集合7人の仮面ライダーでもいいですよ。
古いな。はいはいはい。
まあ、長年のファンなら、興奮でおしっこちびりそうになるくらい。
はいはい、わかりますわかります。
ヒーロー大集合、お祭りイベント。
はい。
東ヨーロッパでも大きい街に行くと大抵ラーメン屋さん、日本のラーメン屋さんってあったんですね。うん、
はいはいはいはい。
まあ、3000円ぐらいするから本当にたまーに贅沢する時しか行けなかったんですけど。
うんうんうん。
長旅の途中で食べるともう感動するほど美味しかったんですよね。
そのラーメンが。
はい、ヨーロッパにあった日本のラーメン。
うんうんうんうん。
で、日本に帰ってきて東京で1時間散歩してると、まあ、10軒くらいはラーメン屋さんの前通るんですね。
はいはいはいはい。
新宿なんて歩くと30軒ぐらいラーメン屋さんに出くわすんですけど、その日本で散歩してて出会う数十軒のラーメン屋さんが全部ヨーロッパで食べた一番美味しいラーメン屋より美味しいんですよ。
いやまあそらそうでしょう。
日本のどのラーメン屋さんをとっても、
いやそらそうやろ。
東京の一軒一軒の小さいラーメン屋さんが全部東欧で食べた一番美味しいラーメン屋さんに勝ってるんですよ。
はいはいはいはい。
ヨーロッパのラーメン屋さんだって大都市でちゃんと営業続けてるわけですから。
はい。はい。
まあ、腕に自信がある強者が集まってると思うんですよ。
うん、まあね。しかも3000円取るんやから。
値段からしてもそうですよね。
うんうんうんうん、
大きな都市でちゃんと続いてるってことは、まあ、その地域でちゃんと経営を存続してられるほどの腕はちゃんとある人たちってことですよね。で、実際僕はブルガリアでもハンガリーでもラーメン食べて感動したんで、
はいはいはいはい。
格闘で例えるならば、ブレイキングダウンに出場するような街の腕自慢、喧嘩自慢が群雄割拠してるような状態だと思うんですね。
うん、
ヨーロッパの、
なるほど。
東欧のラーメン屋は。
はいはいはいはい。
ラーメン界のノッコン寺田とか、醤油ニキがしのぎを削ってる、
はいはい
感じだと思うんですよ。ヨーロッパのラーメン界。
はいはいはいはい。
皆さんご存知、醤油ニキね。
ああその、ノッコンさんは知ってますけど、醤油ニキっていうのもいるんですね。
そうみたいですね。
はいはい。
僕もちょっと誰かは存じ上げないんですけど、ウィキペディアによるとそういう人たちが出場してるみたいですね。ブレイキングダウンは。
喧嘩自慢ね。
はい。
はい。
多分、醤油ニキ、味噌ニキ、豚骨ニキといろいろいるんじゃないかって思いますけど。
はいはいはいはい。
最近は煮干しニキとか。
うん。
つけにきもいるんじゃないかと思いますけどね。
はい。
家系にきもいるかなと。ただそれに対して、ヨーロッパがブレイキングダウンであるのに対して、
うん。
日本のラーメン屋会っていうのは、アイアンマンとスパイダーマンとキャプテンアメリカとマイティーソーが並び立って歯を競ってるような感じなんですよ。
そりゃ強い。ちょっとレベルが違うな。
ですよね。本当に次元が違いすぎるんですよ。
はいはいはい。
ノッコン寺田とアイアンマンが戦って勝負になるわけがないんですよ。
まあ確かに。そりゃそうです。
醤油2機が100人集まってもマイティーソーに勝てるわけがない。
うん。うんうんうん
うん。ね、ちょっと想像してみていただくと。醤油2機100人対マイティーソーの試合、思い浮かべてみてほしいんですけどね。
はいはいはいはいはいはい。
話にならないと思うんですよ。
話にならない。余裕です。
マイティーソーのハンマー一振りで醤油2機2、300人砕け散ると思いますよ。
はいはいはいはい。あ、それぐらい差があるんですね。
そのぐらいですね。
なるほど。
それでいて日本のラーメンは値段が1000円ぐらいなんですよ。
確かに。
3分の1の値段。
うん。
毎日がお祭りですよ、日本のラーメン界は。
はいはいはいはい。
ドクターストレンジもいますしね。
アベンジャーズにはね。
はい。超人ハルクもいるし、ね。
はいはいはい。
ブラックパンサーもアントマンも揃っているっていうね。で、それがラーメン屋だけじゃないんですよ。
はいはいはい。なるほどなるほど。
中華料理は中華料理で、餃子の王将からバーミヤンから日高屋から町中華まで、うん、中華料理アベンジャーズなんですよ。
うんうんうんうん。
牛丼屋は牛丼屋で、吉野家、松屋、すき家、中尾と。
はい。
大乱闘牛丼スマッシュブラザーズみたいな。人気キャラクター夢のコラボ状態。ファミレスはファミレスでレストラン界のエクスペンダブルズですね。
あ、なるほど。
デニーズがシルベスタ・スタローンで、
うんうん、
ロイヤルホストがアーノルド・シュワルツェネッガー、
はい、
サイゼリアがブルース・ウィルスでビックリドンキンがジェット・リーみたいな。
あ、なるほどなるほど。
まさにオールスター奇跡の集結。
はいはいはいはい。
ヨーロッパのファミレスで幅を利かせてるのは、佐藤 B 作とか、ベンガルとか、やりまくり三助とか。
はいはいはいはい。
そのあたりの力はすごいあるんですけど。
そうですね、はい。
ただ日本のドラマでは脇役を演じる方たちなんですよね。
はいはいはいはい。
ヨーロッパだったら主役になれるんですけど、日本に来たらシュワルツェネッガーとかスタローンクラスがもういよいよいるわけですから。
はいはいはいはい。
それはシュワルツェネッガーの前ではやりまくり三助の存在は霞んでしまうわけですよ。
今違うんじゃないですか、名前あの人。
やりまくりさんは今、生瀬勝久さん。
あ、そうそうそうそう。
なってますね。名優ではありますけどね。
トリックに出てた人でしょ？
トリック出てたと思います。あの、多分刑事役かな？
はいはい、そうそうそうそう。
僕が印象深いのは極戦ですけどね。
はいはいはいはい。
極戦の教頭先生。
うん、うん。
すんごいいろんなドラマ出てますからね。
うん、うん、うん。
ただそうは言っても、シュワルツェネッガーと戦ったらちょっとね。
うん。
人気度。出演料、まあ、いろいろ、まあ、視聴率、
うん、レベルが違うな、それは、うん。
ちょっとね、
はいはいはい、はい。
叶わないんじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはい。
もう全部そうなんです。お弁当屋さんも、ヨーロッパがインターハイなら、日本の弁当界はワールドカップ。
はいはいはいはい。
スーパーで買うお惣菜も、ヨーロッパが筋肉マンマッスルタッグマッチなら、うん、日本のお惣菜はファミコンジャンプ英雄列伝。
うん、うん、うん。
スケールが全然違うんです。
お惣菜がないですもんね、ほんで。海外は。
スーパーに行って買って帰って、取っといて今夜食べようみたいなことができないんですよね。
うん、うん。
せいぜいパンですね。
はい、そう、まあそうですね、はい。うん。
たまにいいところに行くと、パックのお寿司とかはありましたけどね。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ日本でも売ってるような、8巻、9巻、10巻ぐらい詰まった、
はい。
パックに入ったサーモンとか、のお寿司。
うん。
で、それが2500円とかなんですよ。
そうなんですよ。
買えるかっていうの。日本的な手軽なお惣菜みたいなのは全然なかったですね。
なかったです。ないですね。
食べるものに困って、はいはいはい、まあ、だからポテチ買って帰るみたいな感じになってましたからね、
うんうんうん。
日本はもうどの食べ物をとってもトップオブトップなんですよね。
そうですね。そりゃそうや。うん、
まああくまで高級なお店っていうのを知らない貧乏旅行者の感想ではあるんですけれども。
はい。
ただ私個人の感想としては、日本ではどの店に入っても、全部の店が東欧で一番美味しかった店よりも美味しいっていう。
うん。うん。
日本の一番美味しくない店が東欧で一番美味しい店より美味しいっていう。
はいはいはいはい。
クロアチアで奮発して4000円ぐらい払って食べたザグレブ名物、ザグレバチキオドレザクより、日本の松の屋の690円のロースカツ定食の方が美味しいんですよ。
はいはいはいはい。
まだ帰国後1ヶ月だと、毎食ご飯を食べるたびに、
うん、
あまりの美味しさに驚愕して、思わず、なんじゃいこりゃーと、ジーパン刑事の死に際みたいな叫び声を上げながら、食べてますね、まだ。
うんうん
う
ん、
うめえ、なんじゃいこりゃーって、食べながら殉職しそうになるぐらいの感動があるんですよね。
わかります。
そして、何を食べても信じられないくらい安全なんですよ。
安全。
衛生的。
はいはいはいはい。
日本で一番安全じゃない店が、インドで一番安全な店より安全なんですよ。
いや、その、日本で一番安全じゃない店って、その、なんか、やばそうですけどね。 それ下には下があるやろうからね。
まあ想像を絶する安全じゃない店は日本にもありそうですけれどもね。
はいはいはい、それはあるでしょう。
でもその店がインドに行ったらかなり安全ランキング上位に位置するお店になると思うんですよね。比べたらね。
まあインドと比べたらね、確かに。
近隣の店に行っている限りではその危険度は日本で全く感じないですからね。
全くないですからね。たまにあるんでしょうけど、そのニュースとかで食中毒が出て営業停止になりましたみたいなやつは見るけど。
はい。
引っかかったことないですよ、僕。
はい。
だからめちゃめちゃ稀なんだと思います、あれ。
そうですよ。たまに食中毒でニュースになるぐらいですからね。
はい、はい、はい。
インドで食中毒が発生したニュース見たことないですよ。昨日、このお店で、ケララ州のこのお店で食中毒が発生しましたとか。はいはい、そんな報道ないっすよ、インドで。
当たり前すぎて。
はい。
確かに。
毎日全報道番組の全時間食中毒のニュース報道しなきゃいけなくなるんですよ、そしたら。
はいはいはいはいはい、はい。
そんなこといちいち取り上げないっていうの。
はいはいはい。
僕も思いっきり食中毒になりましたけど、別に報道されてないですからね。
はいはいはいはい。
日本ではそれがもうニュースになっちゃうぐらいですからね。
うん、確かにね。そうかそうか。
それほど安全っていうことなんですよ。
は
い、
うん、うん。
平均的にというか、おしなべてね。
はい。
おしなべてほとんどの店は安全すぎるがゆえに、たまーの食中毒がそんなしっかりしたニュースになってしまうっていう。
はいはいはいはいはい。
インドの人からしたら、それがどうしたのって感じですよ。食中毒が出ましたって報道されても。うん
はいはいはい。
もっと報道することあるだろうって怒ると思いますよ。
うんうんうんうん。
だから日本ではもう本当に危険の気すら感じることないんで。
はい。
もう毎食ご飯食べるたびに、そこの感動、
うん、
うめえ安全なんじゃこりゃという。
はい。
その二重三重の感動の雄たけびを上げながら食べてるんですよね。
うん。
これが毎日毎食そうなんですよ。
はい。
一年に一回とかじゃないんですよ、うんうんうんうん。毎日この至福の時がやってくるんですよ。
うん。
それ食べちゃうって。
うん。
モスバーガーも一気にハンバーガー4個食べちゃうって。
4個
!3 個じゃ足りないってモスバーガー。
ライスバーガーって久しぶりに食べるとこんなに美味しいもんあったんやって思うぐらい美味しいですよね、あれ。
まあ、モスバーガーで食べるもので美味しくないってことはまあありえないですからね。
はいはい、はい、
全てのメニューがもう最強が揃ってますから。
うん、うん、うん。
モスバーガーのメニューはもうそれこそバーガー界のアベンジャーズですからね。
今日、ハンバーガーは海外にも美味しいとこありますからね。
まあ、あるっちゃありますけど、
うん。
海外の美味しいハンバーガーを持ってきてモスバーガーのメニューとして入れたら、それが、モスバーガーにラインナップとして加わったら人気メニューにはなり得ないと思いますよ。
いや。
テリヤキバーガーとか海外で流行っちゃうぐらいですからね。
うん。テリヤキっていう言葉が、その海外にそのまま使われてる言葉になってますもんね。
はい。プリズンブレイク見てたら買ってましたよ。コンビニみたいなとこに行って。テリヤキバーガーって言って。もうテリヤキでそのままメニューになってるんだって。
うん、うん、うん。
その世界中に広がっているテリヤキの元祖がモスバーガーのテリヤキバーガーなんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。モスバーガーで一番最初にテリヤキバーガーというものが作られて。
はいはいはい。
それが世界を席巻してるんですから。どう考えたって世界一じゃないですか、このモスバーガーが。
ああ、なるほどね。
海外のハンバーガーが日本に勝ってるって言うんだったら、テリヤキがそんなに広がるってことはないと思うんですよね。テリヤキの方が美味しいと思ったからテリヤキが広がっているわけでしょ。
まあ、テリヤキもあるけど、テリヤキ主流じゃないと思いますよ。
めっちゃ広がってるんですよ。
はいはいはいはい。
海外のものが、海外のなんかオリジナルバーガーが日本に来てめちゃ広がるってことはないじゃないですか。
だからカリフォルニアロールが日本の、うん、その江戸前寿司屋に入るかってことですよね。
そういうことですよね。
うんうんうんうん、うん。
海外の人が照り焼きを受け入れてるぐらいの勢いで我々がカリフォルニアロールを受け入れているかって言ったら。
はいはいはいはい。
若干下手者扱いじゃないですか、まあ、寿司としてはね。
確かに。確かにね。あ、確かに。
それと海外での照り焼きの広がり具合とはもう全然違うと思いますよ。さすがに。
そうですか。
その点はね。
はいはいはい。
モスバーガーなんてもう本当に、どのバーガーをとっても最強ですからね。
モスバーガーが好きなんですね。
はい。テレビ番組で例えたら、モスバーガーはもう、バーガー界のなるほどザ春の祭典みたいな感じですかね。
それは、位が高いっていうことなんですか？あ、いろんなゲストが来るから。
もう人気番組が一堂に会した、
なるほど、なるほど。
夢の舞台。
うん、うん、うん。
お祭りイベントですね。
うん、うん。 なんかモスバーガーはポテトがね、僕、あんまり好きじゃないんですよ。あの、すごい芋みたいなポテトじゃないですか。
モスバーガー太いですからね。
うん。あれよりも細い、もう一番美味しいの僕、スシローとか、くら寿司とかの、はい、フライドポテトが一番うまいと思いますけど。ああいう細い、カリカリのやつが。
カリカリのやつね。
はいはい。
まあ、結局それもくら寿司とかスシローのポテトも日本のポテトを言ってるわけですからね。
ああ、確かにね。
そこで海外のこのチェーンのポテトが美味しいっていうふうにはならないわけですからね。
うん、うん。
結局フライドポテト界で何が一番美味しいかって考えても結局日本のものになるんですよ。
ああ、確かにね。フライドポテトなんてその海外のもんやのに。
そうなんです。
うん。で、マクドナルドのやつを食べ慣れてる僕らでも、その回転寿司屋のポテトが美味しいと思うんですから。
日本のね。
うん、
結局は、だから我々はもうお釈迦様の手のひらの上で、右往左往している孫悟空みたいなものなんですよ。
はいはいはい、はい、
結局、日本から出られないんです、もう。
うんうんうん。すべてをもう超えていくから。
はい。
海外のものであっても。
あまりにも環境が良すぎて日本の中の。うんうんうんうん、外に出る気にもならないっていうね。
なるほど、なるほど。
どこまで行っても日本なんですよ、美味しい。
うんうんうん、
食べ物探しの旅は。
はい。
日本から出れないんです。孫悟空がお釈迦様の手のひらから出られなかったように。こんな環境にいたらもう食べちゃいますよ。
うん。まあ、そりゃそうでしょう。
もうブクブク太りますよ、こんな外食アベンジャーズ、お惣菜エクスペンダブルズに毎日囲まれてるわけですから。
はいはいはいはいはい。
ちょっといい加減にしてほしいなと。
うんうんうん、
せっかく旅で12キロ痩せたのに。
はい。
その半年の苦労を全部帳消しにしようとしてくるんですよ。日本の外食アベンジャーズが。うんうんうんうん、
はいはいはいはい。
ほんとろくでもないですよ。日本のご飯環境。
その帰ってきてから急激に体重増えてたじゃないですか。
はい。
そのペースを保ってるんですか？
2週間で5キロガーンって増えたんですよね。
はいはいはいはい。
で、そっからしばらくして、少しして測ったら、さらに71になってたんで、2キロまた増えたんですよ。
うんうんうん。
そこで7キロ増えたでしょ？
はい。
その後も怖くて体重計乗れないんですよ。
食べる量は変わってないんですね。
はい。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まあ、制約はつけてますよ、ちゃんとそこは。自制してね。東京ではスナック菓子は食べないっていう、はい、そのルールはしっかり守ってます。
はいはいはいはい。え、おせんべいは、おせんべいは、
おせんべいは食べて OK です。おせんべいはポテチ類には入らないんで。
あ、スナック菓子に入らないんですよね。
はい。
おせんべいは。
そうですね。まあ、あとはちょっとこの間ライフで、ポテトチップの九州醤油と関西だし醤油のビッグバッグが売ってたんで、
はい。
それちょっと例外的に買って食べてしまいましたけれども。
はいはいはいはい。
まあ、九州醤油のビッグバッグ、関西だし醤油のビッグバッグって初めて見たんですよね。うん、
ああ、小さいやつしか見たことなかったってことですか？
はい。普通サイズしか見たことなかったんですけど、
うんうんうん、
二つともすごい美味しいんですよ。
はい。わかります。
で、ビッグバッグがあったから、
うん、
それはまあそんなね、貴重なものを見せられたら。それをちょっとスルーするっていうわけには、
あ、なるほど、
ポテチ好きとしてはいかないということで、
はいはいはいはい、
まあその二つは例外的に食べましたけどね。
うんうんうん、
あとはもう東京にいるときはおせんべい以外のスナック菓子はもう禁止っていうことにしっかりしてるんだね。
ああ、なるほどなるほど。まあ制約かけてるということですね。
はい。
うんうんうん、
まあだからといって、まあ今は浜松なんで、
うん、
まあさっきも実家に行ってお母ちゃんの作ったチーズケーキ二切れにドラッグコスモスで買ってきたカラムーチョ一袋を。思いっきり食べてしまいましたからね。
はいはいはいはい。ただ、サイズが大きくなるだけだったらいいんですけど、不健康になっちゃうんですよね。
うん。
ある程度、太ると。
生活習慣病っていうのがありますからね。
そういうことです。血液がドロドロになって血管が詰まって、
うん。
みたいな病気になると怖いじゃないですか。
怖いですよ、それは。
うんうんうんうん。
その責任をどう感じてるのかっていうのを問いたいですよね、日本の食事には。この日本の贅沢すぎるご飯環境にはね。
はいはいはいはい。
その責任を取る覚悟はあるのかっていうのを問いたいですよね。
いや、それはないやろうけどよね。
その責任感のなさもちょっとろくでもない感じが。
無責任にうまいもん出すなと。
そうですね。
食うてまうやないかということですね。
その責任を取る覚悟もないのにね。
いや、それはないと思うけど。
美味しいっていうのも大概にしてほしいなと思うんですけどね。
うんうんうんうんうんうん。
かといって美味しくなくなるのは絶対やめてほしいですけどね。
はいはいはい。
僕以前静岡の爽やかを、
はい、
この桜通信で大したことないみたいに言ってたんですよね。
ハンバーグで有名なところですよね。
はい、そうですね。はい、ハンバーグがメインのファミレスですね。 県外から静岡に旅行に来る人なんかは3時間待ちとかで並んで、
うん。
いや、3時間並ぶ価値あるよね、このハンバーグは。めっちゃ美味しいとかもう絶賛しながら、げんこつハンバーグ、爽やかで食べてるんですけど。
はいはいはいはい。
これが家の近所にあって、
うん。
しかも午後4時とかに0分待ちですぐ行ける立場としては、
はいはいはい。
デニーズとか他のファミレスのハンバーグと大して違いを感じられない。
うん、うん。
そんな言うほど美味しくないよね、って。
うん。
何時間も待った人は、もうわざわざ静岡組んだりまで来て3時間も待ったんだから、美味しいに決まってるって自己洗脳するから美味しく感じちゃうけど、実際近所に住んでて0分待ちで食べたら全然大したことないよ、とか言ってたんですけどね。
はいはいはい。
前の昔の放送で。
そうですね、おっしゃってました。
旅行から帰ってきて1年ぶりぐらいに爽やかに行ってハンバーグ食べたんですね。いや、ちょっと待って。めちゃめちゃ美味しいじゃないか。どうなってるんだこれは。ヨーロッパで食べたどんな肉料理よりずっと美味しいですよ。
はいはいはいはいはい。
ザグレバチキオドレザグの10倍美味しいです。こんな美味しいならもう浜松チキオドレザグを名乗っていいんじゃないかと思うんですよね。
まあ、オドレザクじゃないからね、それは。
オドレザクじゃないんですけれども、これだけ美味しかったら、まあ、オドレザクを称してしまってももういいんじゃない、そのぐらいの資格はあるんじゃないかと思ったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、はい。
まあ、僕が、まあ、太鼓判を押しますよ。
ああ、爽やかなハンバーグは、
はい。
静岡式オドレザクであると。
げんこつハンバーグじゃなくて、もう今日からメニューの名前は浜松行きオドレザクに変えていいです。
はい。OK。はい、はい。うん、なるほど。
僕が許可します。
意味わからんなるけどね、それ。
そうか。まあ確かに分かりやすさという点ではね。そうか。そこまでちょっと僕考えてなかったですね。じゃあ、浜松チキオドレザクに変えるっていう話はちょっとなかったことにしていただいて。
はい、まあそうですね。はい。
はい。この提案はちょっと取り下げます。
うん。
こんな美味しいものを去年までの僕は待たされて食べるから美味しいと思い込んでるだけで、実際大したことないですよとか舐めたことのたまってたんですよね。こんな素晴らしい料理を、それまで僕は自分が贅沢な環境にいすぎて、
はいはいはい。
ありがたみが分かってなかったんですよね。それまでいいものに囲まれすぎていたんです。
はい、確かに。
さながら20代30代の頃、
うん、
毎日超一流のグラビアアイドルの画像ばかり見てたから、
うん、
現実の彼女を見ても、あれ、俺の彼女って、熊田曜子に比べたらすごい貧相だよな。全然セクシーじゃないし。
そんなこと思います。
ちょっと大して可愛くもないよな。はいはい。って。
うんうんうん。
思ってすぐお別れしちゃって、それで婚期を逃して、今の年齢まで至った僕の愚かな人生を象徴するような愚行だなと。
ああ、なるほどなるほど。
今のエピソードはフィクションであり。実在の人物団体等とは一切関係ありません。
まあそういう過去があったんですね。
いや、あくまでフィクションであり、実在の人物団体とは関係ありません、
ね。なるほど、なるほど。
僕は彼女いない歴50年ですので、今の話は空想のエピソードでございます。
ああ、そうですね。わかりました。はい。
ただ僕、おととい、デニーズ行ったんですよね。
デニーズに、はい。
デニーズのハンバーグはどんなもんかなって思って。
うん。
で、和風おろしハンバーグを食べたんですけど。
うん。
いや、ちょっと待ってくれ。めちゃくちゃ美味しいじゃないか。なんじゃこりゃ、うまい、安全って。
はいはいはいはい。
結局同じ感動が来たんですよね。
うん、
昨日はお母ちゃんがハンバーグ作ってくれたんでそれ食べたんですけど。
はいはいはいはい。
うまい、安全、なんじゃこりゃってなりましたね。
はいはいはいはいはい。もう何でもええやじゃ
あ。まあそうですね。
まあ確かにそのね、うまみっていうのは。そのある程度の上限があると思うんですよ。だから一食に1000円出しても、
うん、
一食に10万円出しても、
はい、
その旨味の差はそこまでないと思う。
いや、わかります。その93点か96点かぐらいの
違いってことです
よね。あ、そういうことです
。はいはいはいはい。
一流の世界ってやっぱそうだと思うんですよね。
はい。
一定程度上のステージまで上がってしまったら、そのトイックだって300点から600点に上がるのすごい簡単なんですけど。
はいはいはい。
930点から960点に上がるのすごい大変なんですよ。
はいはいはいはい。うん、なるほどなるほど。そこですごい努力が必要やから、その高い店はそこを押し上げてるんでしょうけど。
はい。
もうだって一般の人、TOEIC930 点取れたらいいですもん。
そうなんですよね。そこの差があんまり感じないんですよね。 ただやっぱり930から960に上がるには300点から600点に上がる勉強のそれこそ10倍、20倍もっと時間が必要なんですよね。
はい、はい、そうですね。勉強量が。なるほど、なるほど。はい、はい。
で、まあ料理も同じってことですね。93点から96点の料理に上がるにはもうものすごい努力と苦労が必要ってことですよね。はい、
うん。
で、その分金額がバーンって上がるんですけど、ただ、なんて言うんだろう、素人の我々からしたらそんなに味の違いはよくわからない。っていう、
はいはいはい。
よっぽどグルメじゃなければね。
うん、うん、うん。なんかけど、あれもう味も分かってないんじゃないかな、そのグルメの人も。なんかその料理のストーリーとか、
はい。
その見た目とかにこだわり出すから。
そうですね。
うん。
みんなで金粉をうちわで叩いて。
ああ、そうそうそうそう。
ごちそうさまーみたいな。
はいはいはい。いらっしゃいでしたっけ？
あ、いらっしゃい。いってらっしゃいでしたっけ？
はいはい、あの、菊の花を、この、
はい。
投げたりするやつでしょ。
はい、チラシ寿司の上に、ひらひらひらひら回せたりしてね。
はいはいはい。
あの、キモい生き物たちが集まってやるやつね。
はいはいはい。
一生関わりたくないタイプの生き物どもが集まってやるやつね。
うんうんうん、
あそこにいる奴らは、まあ、自分たちは特別な人間で、特別なお金をかけて特別なことをしているから、うん、これは美味しいんだって思ってるかもしれないですね。うんうんうんうん、
で実際はもうね、そのファミリーレストランで美味しいですから。
はい。だその点で言うと、うん、まあやっぱりその爽やかは多くの人が県外から来て3時間待ちとかで食べるから、
うん、
特別に美味しく感じるというのはまあやっぱりあるとは思いますね。うん、
なるほどなるほど。
でも本当に僕のような舌が全然肥えてない貧者が食べに行って待ち時間ゼロで食べてみると、爽やかはチャンピオンだけどデニーズもチャンピオンなんですよ結局のところ。
うん、
ハンバーグ界のハルク・ホーガンとアンドレ・ザ・ジャイアントが競っているようなもので、どっちもレジェンドっていう。
はいはいはい。うんうんうん。
どっちがいいとか悪いとかいう問題じゃないな。
はいはいはい。うん。
その点ヨーロッパのハンバーグ界は、ヨネ・ゲンジンとスーパー・ササダンゴ・マシンと、ストーカー・市川が戦っているような感じかなっていう。
そう。スーパー・ササダンゴ・マシンはわかるけど、プロレスラーのあれですね。プレゼンが上手い人ですね。
はい、プロレスラーですね。
はいはい。
まあ皆さん、ちゃんとお客さんも呼べて実力あるレスラーなんですよ。
うんうんうんうん、
ただやっぱり、ハルク・ホーガンの前に出たら、もう相手にはならないんですよね。
はいはいはいはいはい。
ホーガンはもう必殺技、アックスボンバーとかすごい強いですけど。
そうそう。確かに確かに。
スーパーササダンゴマシンの必殺技は、パワーポイントを使ったプレゼンが得意技ですからね。もはやプロレス技ですらないんですから。
そうですね。
戦ったらちょっと相手にはならないなっていう。ヨネ・ゲンジンは糖尿病で入院してましたしね。次元が違う感じはするんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、ただ、その美味しさの一方でショックだったのが値上がりなんですよね。
ほうほうほうほう。
今、爽やかで、げんこつハンバーグとライス大盛りを頼むと、1890円なんですよ。
ああ、結構高いですね。
はい。
うん。
げんこつじゃなくて、おにぎりハンバーグとライス中だったら、1670円で済むんですけど。
はいはいはいはい。
僕、体大きいので、おにぎりハンバーグと中ライスだと足りないんですよね。
うん、なるほど。
だからどうしてもげんこつハンバーグにライス大の組み合わせになっちゃうんですよ。
うん、うん、うん。
1890円。
はい。
それでもドリンクは我慢してるんですよ。
うん、うん、うん。
ドリンクがつくセットにすると2070円になっちゃいますから。
うん。
節約のために単品でライスを。
はいはい。
つけてるんです。
うん、うん、うん。
それでも1890円。
はいはいはい。
多分コロナ前は1300円ぐらいだったと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
500円以上は値上がりしてるんです。
うん、うん、うん、うん。
さすがにハンバーグとご飯食べて1890円では、これはどんな頑張っても季節に1回ぐらいしか来れないな。思って、悲しいなって。
はいはいはいはい。
僕の仕事、時給300円ぐらいですからね。
その、本を書く仕事ですか？
まあ、本の原稿と、ポッドキャストと、ノートと、全部まとめて鳴らすと、
はい。
平均化すると多分トータルで時給300円程度だと思うんですよね。
なるほど。
大体、バングラデシュの縫製工場で働いている工員さんの賃金と同じですね。
はいはいはい。あの、サッカーボールを手縫いしたりしてますけど。
手縫い
し、
はい、よくいろんなものを縫ってますよね。
はいはいはい。はい、
少年少女が。
うんうんうん。
杉並区と浜松市に住みながら、労働環境はバングラデシュなんですよ。
はいはいはい。
東京と浜松を往復する歩くバングラデシュが私でございます。おかしくないですか？日本の最低賃金、時給1023円ですよ。
うん。そうですね。上がりましたね。
僕の賃金、時給300円ですよ。
まあでも地域によって違うから、東京都の最低賃金と高知県の最低賃金違うはずです。
あ、そうです、うん。これ調べたんですけど、最低賃金の中の最低が時給1023円なんですよ。
ああ、なるほど。そういうことですか。
はい。まあそれがどこかというと、まあ日本でも貧困でおなじみの高知県の最低賃金が全国でも最低、はい、1023円だったんです。全国でも最も貧困な地域である高知県。
まあ、そうでしょうね。はいはいはい。貧乏です、高知県は。
しかし僕の時給はそのさらに3分の1以下なんですよ。どうなってるんですか、一体。
うん。
一応東京に部屋あるんですよ、僕。違法じゃないですか、こんなのは。
確かに。
これ誰に訴えれば労働環境を改善してもらえるんですかね。
いや、まあ。
最低賃金700円も下回ってるんですよ、僕の時給。
これを改善してくれるのはリスナー様でございます。
あら。
桜さんの読者さんでございます。
わあ。
皆さん、人助けやと思って、過去放送買ってください。桜さんの、電子書籍を買ってください。これで350円ぐらいになったんじゃないですか。
はい。ですよね。やっぱ、すごい刻んで増えますよね。これ、1000円いくのはちょっと無理なんじゃないかって今ね、それ聞いてて思いました、ね。
1000円いくやったらもう、その、どれぐらい ?10 時間ぐらいお願いせないかと思います。
いきなり3倍にお客さんが増えないと無理なわけですからね。
確かに。
なかなか厳しいと思いますよ、うん。これを聞いてくださってるのはほぼすでにお客さんなわけですから。
はいはいはいはい。
今の時点でお客さんの方たちが聞いてくださっていて。その皆さんのパワーを総動員した結果が時給300円なんですよ。
いや、だから、そのもう、先兵となりて、
はい。
営業かけろということですよ。
普及をね。
そう、布教活動って言いますけど、桜さんの本を3冊買って、1冊は自分が読むよ、はい、1冊は保管よ、もう1冊は布教用で、
うん。
いろんな人に貸し出しすると。
はい。
そういうことですよ。
いいですね。うん。それでね、いずれは最低賃金以上ね、僕の給与を上げてほしいですね。
そうしたらもういきなり3倍になったじゃないですか。全員が3冊買ったら。
なったじゃないですかって、なってないですけど、全然。
全員が3冊買ってくれたらですよ。
買ってくれたらなりますよね。
そういうことです。
じゃあもうぜひお願いしたいですよね。
そうしましょう。
それで時給1000円いかなかったら僕、多分労働基準法違反とかになるわけですから。
あ、確かにね。罰せられるのは桜さんです。
僕とあと皆さんも一緒に罰せられるっていうことになりますよ。
あ、確かにね。
僕の時給を知って見過ごしてるっていうことは、うん、それは皆さんのところにも労基署が行くと思いますよ。
うん、うん、確かに確かに。
放置してるわけですからね。
はい、うん、そうや。
劣悪な労働環境を知っていて放置しているっていうわけですから。
はいはいはいはい。
これ皆さんの責任にもなるわけですからね。
だから今言ったように、その3冊買いで、解消できるっていう、その道も示しているわけですから。
そうです。はい。それを知っていてやらないっていうのはやっぱりね、これも、労基署に入られてもちょっとね、
はいはいはい。
致し方ないっていうことになるんで。
そうですね。
まあ、ともかくその、時給300円の収入だと1890円のご飯っていうのは大冒険。
うん。
6時間分の給料ですからね。
なるほど。
で、先月行ったんですけど、爽やかに。
はい。
僕が一人寂しくハンバーグ食べてるときに、目の前のテーブルに家族がいたんですね。
はい。
5人家族でした。
うん。
お父さんお母さんに子供3人。
うん。
で、5人でハンバーグ食べてるんですね。
はいはいはいはい。
ちゃんと一人に一つハンバーグがあって。
うん。
しかもそれぞれ食べてるのがハンバーグとライスだけじゃないんですよ。
うん。
みんなドリンクとデザートまで食べてるんですよ。
うん。
これ5人だと合計1万円は優に超えてるんですよね。
はいはいはいはいはい。
デザートまで行ってるんで、1万3000円くらいになると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
それを考えるとなんか背筋が寒くなるものがあって。
はいはいはいはいはい。
今時家族でハンバーグを食べに来ると、たった一食で1万3000円飛んでいくんですよ。
うん、うん、うん、うん。
子供は小中学生って感じだったので、おそらく割り勘じゃないと思うんですよね。
まあ、親が出してるでしょう、そりゃ。
はい。親御さんのおごりのような気がするんですよね。
うん、うん、うん、うん。
子供を連れてハンバーグを食べに来るだけで一回1万3000円も払わなきゃいけないのならば、一生子供なんて持たなくてもいいと、僕は思いましたね。
はあはあはあ、
というか、持ちたいか持ちたくないかじゃなくて、もうその前に持てないですね、物理的に。こっちは一人でハンバーグ食べに来て、1890円でヒーヒー言ってるのに。
はいはいはい。
子供できたらこれが一回1万3000円になるって。
うん。
無理ですって、そんなの。
うん。
僕43時間分の時給が1回の食事で飛ぶことになるんですよ。
はいはいはいはい。
無理ですね、今の時代、親になるのは。親不可能時代ですよ。
確かに外食は本当に高いですからね、今。
信じられないですよね。
うん、うん。
あんまり大きな声では言えないんですけど。
はい。
ここだけの話ですけど。
うん。
爽やかに家族5人で来れるような人って。
うん。
多分、なんかやってますよ。
悪いこと
何かしら法に触れるようなことをやってると思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうでないと一食で1万3000円なんて払えるわけないですよ。
はあ、説明つかんと。
はい。
確かに。
いや、年に一回なんか特別な日だけ来るっていうならまだわかりますけど。
うん、うん、うん。
でも僕の前の5人家族は別に誕生日とか合格を祝ってる風な特別な空気感もなかったんですよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
え、爽やかなんてちょくちょく来ますけど何かっていう感じで。
なるほど。
もう子供たちもいけつかない感じで平然と食べてたんですよ。
はいはいはい。
デザートも下手したらマンゴー贅沢パフェとか食べてた気がするんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
プチコーヒーゼリーならまだしもですよ。
はいはいはいはい。
家族揃ってマンゴー贅沢パフェ食べるって片気じゃないですよ、あれは。
ああ、食事終わった後は200円のデザートにせえと、500円のやつ頼むなってことですね。
はい。プチコーヒーゼリーならまだ280円ですから、まだわかります。はいはいはい、うん、それだったらね。マンゴーの贅沢パフェは1200円なんですよ。
あー、結構するな。はいはいはい。
これちょっと片木の人が注文するっていうのはね、これはちょっと無理があると思うんですよね。
あー、なるほどなるほど。
げんこつハンバーグを食べた後にマンゴーの贅沢パフェですからね。
はいはいはいはい。
これちょっと常識的に考えて、ありえないですよ、この組み合わせは。
うんうんうんうん。
こっちは単品ライスしかつけれないっていうのに。
ドリンク我慢してね。
そうですよ。
桜さんは。はい。
だから、ま、子供が関わる話なので言いづらいですけど。
はい。
ま、あれは多分親御さん何かしらの犯罪に手を染めてますね。
ああ、なるほどね。
子供3人連れてハンバーグ食べに来て、はい、ドリンクセットデザートまでつけるって。
うん。
これ法を犯してないと無理ですよ。そんな収入確保するの。
はいはいはいはいはいはい。
山本さん行けます？一食で1万円以上かかるファミレスとか。
いやー、この間、その近くのレストランにステーキ食べに行ったんですよ。
はい。
その、ただそこは5のつく日は半額になるんです。
まあ半額の時に行ったんですね。
そうです。半額の時行ったけど、4人家族で9000円ぐらいかかりましたからね。
はい、でも9000円の、一回9000円かかるお食事に山本さんは家族で行けるんですね。
まあけどあれですよ。年に一回ですよ。
あ、年に一回ぐらい特別な日に行くってことですね。
そういうことです。そういうことです。
あ、やっぱりそうですよね。
はいはいはい。
やっぱ普通はそうだと思うんですよ。
はいはいはい。
山本さんももう随分前に片木に戻って、まっとうに生きてる方ですからね。そういう心を改めて、もう犯罪からは卒業しているような、まっとうな生き方をしている方は、やっぱり一食一枚のファミレスなんてもう、よっぽどの記念日とかにしか。
よっぽどの時にしか行けないですね。
行けないわけですよね。
はいはいはい。
まあ、爽やかで食事をしているご家族が、何かしら犯罪を犯しているっていうのはもちろん、
はい。
冗談でございます。
冗談です。
はい。貧者の妬みでこんなこと言ってしまいましたが、実際は、爽やかで会食しているのは、いい仕事をして、お給料をバリバリ稼いでいる有能なお父さんお母さんたちですからね。はい、
そうなんです。
失礼しました。本当はこの食事の話、前回一回だけで終わる予定だったんですけど。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
原稿が増えに増えて、
はい、
前回と今回でも終わらなくなってしまいました。
え、終わってないんですか？
もう一回分くらい話したいことが。はい。
あ、なるほどなるほど。わかりました。お付き合いさせてください。
なんか肝心の、そこでこの負の連鎖を止めるためにっていうか、
うんうんうん、
この誘惑に負けてブクブク太っていくのを止めるために自分はこれからどうするかっていう話。
はいはいはいはい。
それをそもそもしたかったんですけど、2回収録が終わっても全然そこまで至ってないので。
この3部作になってしまったんですか？
なってしまいました。
あ、だから、上中では、その現状を話しただけってことですね。
まあそうですね。
下では、その未来のことが、
はい。
未来の展望についてお話しすると。
はい。自分の決意みたいな。
うん、なるほど、なるほど。
せっかく痩せた彼には、
うん、うん。
まただらしない自分には戻りたくないなっていう決意をね、はいはいはいはい、発表したかったんですけど。
なるほど、なるほど。
それを前回まとめてそこまで行くはずが、2回かけてもそこに至らなかったんで。
はいはい、はい、
まあ次回か、まあもう一回なんか違うのを挟むかしますが、はい、まあ、うん、おいおいお話続きをしたいなと。
わかりました。楽しみにしておきます。
はい。はい。では今回は以上です。
そうですか。
はい。ところで、今回恒例のお知らせがございます。
はい、何でしょうか。
はい。インドで収録した放送がまだあるので、おまけ放送にしますよみたいなことを以前の放送で言ってたと思いますが。
はい、おっしゃってました。
本日からそのおまけをつけた過去放送集第27巻を販売開始いたします。
素晴らしい。ついに27巻まで行きましたか、
はい、27まで来ました。
はいはいはい。
はい。まあ、単純計算でおまけだけで81本。
うん。
おまけだけで撮ってることになります、ね。
はいはいはいはい。
ちなみに今回は第261回から第270回放送までの10本におまけ3本つけまして、
はい。
合計13本のお届けになります。
はいはいはい。
今回のおまけ放送なんですけれども、
はい。
2本はインドの話です。
はいはいはいはいはい。
1本目がバラナシはろくでもない。
うん、うん、うん。
これはインドのバラナシの安宿からの現地収録になります。
はいはいはいはい。
バラナシっていうのはインドの有名観光都市なんですけれども。
バックパッカーが行くところっていうイメージがありますね、バラナシ。
バックパッカーがそれなりの日程、日数確保できている人はまず行きますね、バラナシは。ちょっと遠いので、
はい。
まあ日帰りとかで行ける場所じゃないんで、必ず、電車の場合は必ず夜行移動になるんですよね。
はいはいはい。
なので日数かかるんですけど、
うん、
本当にインドの混沌というか、わけわからなさが凝縮された街なんですよね。
はいはいはいはい。
ザ・インドっていう感じなんで、
うんうんうんうん、
バラナシに行ってこそインドっていう感じなんです
。はいはいはい。
インドで訪れた街の中で一番地獄度が高かったのがバラナシです、ね。
この話は結構エグかったと思います。
エグい街ですね。河原で人の死体焼いてますし、ね。
はいはいはいはい。
そのバラナシで出会ったろくでもない出来事たちを、ほぼリアルタイムで現地から。お伝えしております、
はい。はい。
で、2本目が、ドンキホーテの袋の活用術。
はいはいはいはい、はい。
これもインドの話なんですけども。
そうですね、これ。タイトルからは想像つかないけど。
はい。帰国直前に撮った放送でございます。まあ、僕はとある事情で予定していた時期に日本に帰れなくなってしまったんですね。
はいはいはい、そうでした。
インド滞在を延長しなきゃいけないという特殊事情がありまして。
はいはいはいはいはい、
うん。その事情は一体何かということについて、細かく語らせていただいております。
はい、はいはいはい。
まあもしかしたらタイトルから大体想像がついちゃうかもしれません。
そうするとつかないでしょ、これ。
そうですか。
はい。
鋭い方だったら、このタイトルでズバリ何が起こったか予想できてしまうんじゃないか。
いや、絶対できないから、これ。でもその、桜さんの旅行記を読んでた方とかは、なんで桜さんがインドに長くいなければならなくなったか、
はい。
わかると思うんですよ。
旅行記をというのは、
ノートの旅行記。
あ、ノートの方ね。
日記か。
ノートの日記ですね。はい。
はいはいはい、はい。それ読んでた方はわかると思うんですが、それについて桜さんが、お話ししてる回です。
はい。
これ面白いから聞いてほしい。
まあちょっと、いいことか悪いことかっていうと、どっちかっていうとまあ、いいことではないっていう。
そうですね。
イベントが起こりまして、
はい。そんなこと起こるのっていうようなことがね、旅行中は起きますよね、桜さんの身には。
50歳の壮年の紳士に起こっていいような出来事ではないんですけどね。
はいはいはいはいはい。
その過去の旅でも、肺炎で入院したり、盲腸で手術したり、ジャングルで道に迷ったり、全財産盗まれたりと、はい、いろいろトラブルありましたけれども。
うんうん、
また今回は今までのどれとも違うテイストの斬新なトラブルが来ました。
うん。確かに。
まあ、さすがインドだなと。うまく過去のネタと被らないように。
はいはいはい。
新しい嫌な目に合わせてくれるっていう。
はいはいはいはい。
さすがエンターテイナーだなっていう。これも前あったから、もういいやっていうことにならずに。
はい。
50歳3度目の本門でなお新鮮な嫌なことが出てくるっていうのがね。
はい。
その辺はやっぱプロだなって思いますね。
なるほど、なるほど。
エンタメ界のものとして、さすがだなって思います。
はい。
これがインドで一番ろくでもなかった出来事だと思います。これに比べれば、陸車のぼったくりとかはまだマシに思う。
確かに、確かに。
金取られてるだけで済むんだ。
はい、はい、はい、はい。
まあ、ちょっと聞いてみていただければと思います。
お願いします。
そして3本目。3本目は、今度日本の話でございます。
はいはいはい。
テーマが、悪口雑談っていう。
ほうほうほう。
はい。これは帰国してから撮った放送で、うんうんうん、僕が旅の間に、旅先からムカついていた日本の話題がいくつかありまして。
はい。
旅先で SNS とか日本のネット記事とかを見てて、うん、うわ、日本は日本でろくでもないなって憤っていたことがありまして。まあ、旅の間はインドのろくでなしを相手にするのにいっぱいいっぱいだったので、
はいはいはいはい、
文句言う余裕なかったんですけど、
うん、
帰国したからには、日本のろくでなしにももう、
ああ、なるほど。
リソースを避けるようになりました、
ね。ああ、そうか。もう言わずにはおれんと。
はい。旅先でムカついていた日本の毒され野郎どもに対して、思いの丈をぶつけさせていただきました。
ああ、そうですね。はい。
まあ、悪口っていうほどの悪口も言ってないと思いますけど、ね。
いやいやいや、そうかな。
もう私も50歳の壮年の紳士ですので、
はい。
年相応に穏やかな口ぶりで、ちょっとだけね。
いや、全然そんなことなかったですよ。
少しだけ日本のチンピラカス野郎どもに苦言を呈させていただきました。
はいはいはいはいはいはい。
というおまけの3本です。
はい。
ちなみに今回のおまけでは、インドの写真を見ながら話している箇所が何箇所かあるんですが、
うんうんうんうん、
使用した写真は桜通信公式サイトの今回及び次回、あるいはその次ぐらいまでの数回分の記事にリンクを貼っておきますので、
はい。
おまけ放送聞かれた方はそちらの写真もご覧ください。
よろしくお願いします。
はい。スマホやタブレットからの場合は、桜通信 A 型公式アプリから。
はい。
現在は650円ですね。
はい。
そして、MP3 ファイル高音質版付きの方をご希望の方は、桜通信公式サイトの販売コーナーから。
はい。
こちらは今のところ600円で購入いただけます。はい。販売担当は山本さんとなっておりますので。
はい。
MP3 版のメールの未着や販売とかアプリについて何か疑問点がございましたら、まあ、ツイッターが一番いいんですかね。
ツイッターでもメールでもいいですが、メールを受け取れる体制にしといていただくとすごい助かります。こっちがメール送っても迷惑ボックスに入ってしまうと、送った方に結局届かないので、
はい。
それで何回もね、まだ来てないです、まだ来てないですってやってると、ストレスも溜まるでしょうし、
はい。
受信設定だけ確認していただくか、来てなかった場合は迷惑ボックスも見ていただくと、
はい、
迷惑ボックスに引っかかりやすいんですよ、一発目は。なぜかっていうと URL が載ってるので、あのメール、
うん、
だからスパムって判断しちゃうかもしれないので、
はい、
そちらの方よろしくお願いします。
まあメールが未着とかの場合は、
はい、
メールで問い合わせても結局返事が見れないかもしれないので、
うんうんうんうん、
それだったらツイッターで問い合わせをした方が、
そうですね。
確実ですね。
はい。
まあ、確実を期すためには、ツイッターで山本さん宛にリプか DM を送っていただければと。
お願いいたします。
はい。では、皆さん、過去放送第27巻の方をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。